はい隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。こんにちは、向井さやかです。本日は錦明日の礎会の方にご出演をいただきます。まずは自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。私は錦明日の礎会の副会長をしております水口拓也と言います。実は今日は田原浩二会長が仕事の関係で突然出演できなくなり、急遽代理ということで出演させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この錦明日の礎会というのはどんな会になるんでしょうか？
錦明日の礎会というのは日高地域の西の端にある神鍋山のふもと錦地域において、現在豊岡市が市全体で進めている新しい地域コミュニティの活動となっている地域団体のことなんです。
はい。
私たちが住む錦地区は平成25年3月末で錦小学校が閉校してしまいました。はい。また錦保育園も翌年には閉園するなど、地区の少子化をはじめ高齢化や人口減少など大変将来へ不安を感じていました。そこで平成25年度に兵庫県のふるさと美術計画推進モデル事業という事業がありまして、はい、それに取り組むこととなりました。で、県の派遣アドバイザーがお越しいただきまして、その指導のもと平成26年の3月に錦活性化計画という計画を策定をしました。
はい。
この錦活性化計画というのは錦地区には7つの行政区があるんですが、それぞれの区のいいところや、悩みなどを出し合って、町村探検として他の地区の人をガイドするイベントをしたり、悩みを解決するためのアイデアを出し合い、 5回にわたってワークショップを行ってまとめた計画です。
はい。
内容としてはキーワードとして人と人をつなぐ、から暮らしを支える、自然の恵みを生かすの3つの柱で、今すぐにでもできること、1年後には実現をしたいもの、2年後の実現を目指すもの、いつかはやってみたい、実現したいということをまとめた計画でありました。
先ほどちょっと話にも出てきましたが、錦小学校閉校してしまいましたよね。
はい。
はい。やっぱりこの地域から子どもたちのこの学校で運動会とかの元気な声が聞こえなくなるというのはやっぱりちょっと寂しいことだったんですよね。
そうですね。やはり地域の中で小学校というのはやはり文化であったり、そういう基本になるところだと思いますので、学校がなくなるというのは我々がその前に思っていた印象よりも大きな、影響があるのではないかなと思います。
はい。先ほど錦明日の礎会についてお話聞きましたが、この会の目的やメンバー数っていうのはどれくらいいらっしゃるんですかね？
はい。会の目的としては錦地区を、錦で生まれ育った子どもたちが、一旦は大学なんかで錦を離れてもいつかは帰ってきたくなるような地区づくりを目指しています。でそんな地区のイメージとしては神鍋をはじめとする四季折々の景色がありますし、実家に帰れば自分の居場所がある、子供からお年寄りまで交流できる場があるというような、そして今の自然を壊さずに心の拠り所があるような地区をイメージをしています。でこのイメージをおかえりただいまと錦の風景や人にそんな声を掛け合えるような帰りたくなる地区づくりを目指すこととしています。
はい。
でメンバーの数なんですけども、現在平成27年度末で45人います、
はい。
で来たる4月24日に平成28年度の総会を開催をしまして、組織の見直しを行う予定をしております。メンバーの数もそれに伴い増員をする見込みになっております。
はい。先ほど出ました錦地区でこう生まれ育った子どもたちが帰ってこれるような、はい、帰ってきたくなるようなということだったんですが、水口さんはずっと錦地区にお住まいなんですか？
私は大学の4年間以外は錦の方で生まれ育って、今現在も、 錦で生活をしています。
大学時代はそこの大学は都会だったんですか、
ね、はい、京都の方に行っておりましたが、うん、まあ、長男でもありますし、うん、やはり自分のふるさとが好きだったので、うん、まあ、帰ってきて、まあ、現在に至っております。
なるほど、はい、それでは錦明日の礎会は、はい、さまざまな部会があるとお伺いしたんですが、はいはい、この部会についてお話しいただけますでしょうか。
は
い、
平成26年度と27年度の2年間はこの先ほど言いました、はい、25年度に策定をいたしました活性化計画に基づいて、うん、暮らしを支える部会、それから自然の恵み部会、うん、人とつながり部会の3つの部会に加えて、うん、ふるさと部会という、まあ、4つの部会で、進めてきました、
はい、
で平成28年度からは、市の方で、うん、平成29年度からは地区公民館を地域コミュニティセンターに衣替えするということを、うん、現在進めておりますので、まあ、それを見据えて組織の見直しをすることとしています、うん、で平成27年度の部の部会の活動としてはまず、暮らしを支える部会では、うん、9月に錦地区の敬老会を開催をしました、はい、これは26年27年、まあ、2年間で毎年開催するんですが、高齢者を対象にした地域の皆さんに、うん、お越しいただく敬老会を開催し大変、まあ、にぎわいました、
はい、
それからそれ以外にも、高齢者を対象にした有償のボランティア制度として孫の手を発足させました、
うん、はい、
これは、まあ、お一人暮らしの高齢者などが例えばお家の中の電球交換をしてほしいなとか、うん、ちょっとした買い物に、代行してほしいなというような場合に、はい、まあ、お手伝いを格安料金で、行うというような制度を、はい、昨年の秋から行っております、
うん、
だからそれ以外に、地区内の空き家調査も行いました、
うん、
だから自然の恵み部会という、まあ、2つ目の部会ですけども、ここは地区の資源の再確認勉強会として、はい、地区内の植物や地理などの勉強会を開催しました、はい、まあ、神鍋はやはり少し標高もありますので、うん、豊川の中でも変わった植物やまた火山であったというようなことで、まあ、特徴的な地理もありますので、うん、まあ、そういうものを発掘するというような勉強会をしております、
はい、
だから秋には神鍋大根プロジェクトと銘を打ちまして、休耕農地を活用して大根を栽培しました、うん、で、収穫体験の即売会や、神鍋高原大根キムチを、
はい、
神鍋にあります道の駅神鍋高原とのコラボで販売をしました、うん、3つ目の人とつながる部会では10月にアップ神鍋スキー場の山小屋を会場にして持ち込み居酒屋を開催をしました、うん、で各自がそれぞれ自慢の料理を持ち込んでいろいろなゲームや出し物などして住民交流を進めてきました、
うん、
で最後に4つ目の、ふるさと部会なんですけども、道の駅神鍋高原を会場に神鍋の方では神鍋200円バスというのがありまして、はい、まあ、これの利用促進というようなことも目的として、親睦交流会を5回開催をしました、
うん、
延べ300人の、地域の皆さん、参加をして大変盛り上がりました、
うん、
それからそれ以外にも地区の中のふるさと田んぼ、
うん、
それからお盆には錦地区ふれあいの集いというのを、まあ、開催をしまして、
はい、
お盆で、帰省しておられる、皆さんにも参加をしていただいて、まあ、地元には民謡の総だら節とか八茶踊りというような、まあ、昔から、伝わっている、まあ、民謡などで、うん、大変、まあ、皆さんふるさとを満喫していただいております。
はい、なんか楽しそうなイベントから、ね、はい、あとは高齢者を対象とした有償ボランティア孫の手もこれ、はい、なるほどなと思ったんですけれども、なんかこう買い物代行とか結構なんか業者さんとかそういういらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
そうじゃなくてこう地域の方がっていうとやっぱり安心感もありますよね。
はい、まあまだまだこれからもっと宣伝をしていかないとまだ利用していただいている数は、うん、多くはないんですけれども、うん、やはりこれをいう取り組みは今後も大変重要になると思いますので、うん、もっともっとその協力者を増やして、ご利用していただける方を増やしていきたいなと考えています、
うん、はい、こ これらのこの部会のそれぞれの活動を見ていて、とってもなんかすごい盛り上がってるなと思ったんですが、こういった活動を通じての地域活性化への思いっていうのはどういったところなんでしょうか。はい、
2年間の活動を通じて感じたことなんですけども、昔ながらの人と人とのつながりが大切だということを痛感をしました。
はい、
昔は隣近所や村のみんなが家族のような関係で、気軽に、ただいまお帰りといった、コミュニケーションが取れていたんですけども、そんな環境で育った錦の子どもたちはやはり都会に出て、隣人との関係が希薄であって、生活が寂しいというようなことで、物足りなさを感じているんじゃないかなというふうに思います。
はい、
で、昨年平成27年の春なんですけども、錦小学校を卒業して、大学に進学をした子どもたちが卒業しまして、10名大学卒業者があったんですが、そのうち6名がこのふるさと錦に帰ってきました。
はい、
で、平成28年の状況はまだ分かりませんけれども、こんな嬉しいことはないので、錦明日の礎会で、この帰ってきた子どもたちの歓迎会を盛大に開催をしました。で、この若者たちがいろいろ考えた末に地元に帰る決断をしてくれたことに心から感謝もし、今後力いっぱいの応援をしたいと考えています。で、将来的にはこの若者たちも、礎会の仲間に入ってくれたら最高だなというふうに思います。
そうです。はい、10名のうち6名って言ったらもう本当にすごいですよね。
そうですね。
はい、やっぱりこう錦で生活している方々の力も大事ですが、やっぱ若い力、それから錦で育った子たちの力っていうのはやっぱり大きいですよね。
そうですね。たまたま10名のうち6名がこの春に帰ってきてくれたということではなくて、今後も、先輩が帰ってきてるから僕たちも帰ろうというような気持ちがみんな持ってくれるような地区になればいいなというふうに思ってます。
これからの活動について教えてください。
先ほども言いましたけども、平成29年度から、豊岡市では地区公民館が地域コミュニティセンターに衣替えをするということで、取り組みが進んでいます。
はい、
でそれを見込んで平成28年度から、錦明日の礎会も体制を大きく変革させていきたいと思っています。でこれはまさに今後の活動の成否を左右する挑戦であると思っています。で、みんなで力と知恵を出し合って乗り切っていきたいなと思っています。それからそれ以外に新しい取り組みとして、今考えておりますのが錦尊師というようなものの編纂をしてみたいなということを考えています。で生まれ育った錦に自信と誇りを持つために錦の歴史を学ぶことがとっても大事だと思っています。そのため地区に眠っている資料や伝承を発掘してまとめ上げていきたいなというふうに考えています。
はい、それでは最後になりますが、リスナーの皆様に一言お願いいたします。
はい、錦地区は昔から神鍋高原スキー場があって、スポーツレクリエーションのメッカというふうに言われていましたけども、今では少子高齢化が進んで、将来はそれぞれの区の行政の運営さえも成り立たなくなるのではないかなという大きな危機感を持っています。そのような中、区の一つの上のコミュニティである小学校区単位の組織に期待するところは大変大きいと考えています。これは錦地区だけの話ではなくて、この豊岡の市街地でも空き家や空き商店が次第に増えていて、様子は少し違ってもそれぞれが抱えている状況や課題は同じようなことではないかなというふうに思います。ぜひ市民の皆さんも共に知恵と力を出し合って豊岡の新しいコミュニティを創造していきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。本日は錦明日の礎会副会長の水口さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。